皆さんいかがお過ごしですか。西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。今日もズームがトシさんにつながっています。トシさん。
はい、こんにちは、トシです。今日もですね、花房ウィメンズクリニックの、江夏則俊先生にお話を伺うため伺っています。今日のテーマは男性不妊についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。神戸にいらっしゃるんですよね。ズームがつながっております。トシさん、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。神戸の、花房ウィメンズクリニックの前回同様会議室に、お邪魔してます。先生、はい、前回もご紹介いただいたんですけども、また改めて、
そうですね、
ご紹介お願いします。
はい、今日はですね、先ほどトシさんが間違って紹介されましたけれども、花房ウィメンズクリニックではなくて花房メンズクリニックとしてちょっとお話をさせていただきます。花房メンズクリニックというのは、花房ウィメンズクリニックの同じビルに位置するんですけれども、その中で男性不妊を専門に扱うクリニックということで、ウィメンズクリニックとは別フロアで診療を行っております。別フロアで診療を行うことによって、男性の方が来やすくなりますし、女性の方も男性がいっぱい混じってるよりかは落ち着くというような雰囲気を作れると思いますので、そういった、狙いで別フロアにメンズクリニックを開設しております。
これはですね、先生、私すごくありがたいと思いました、はい、いや、私はよくこう各クリニック訪問させていただくんですけども、どうしても入りづらかったり、入った後にそう言いづらかったりすることもあるし、はい、やっぱりこう入った瞬間に受付さんの目を見た瞬間に分かります、はい、入っちゃいけなかったんだとかですね感じなんですけど
メンズクリニック4年前にオープンしたんですけれども、それまでは男性不妊外来というのは、花房ウィメンズクリニックの一角でやってたんですね。そうなるとやっぱり男性の方、ウィメンズクリニック産婦人科に受診するということになるので、やっぱりこれ心理的ハードルがかなり高いんじゃないかなというふうに思ってたわけで、実際来たがらない方が結構多かったんですね、
やっぱ当時多かったと本当に聞きました、その話は、はい、で何よりも先生、この男性不妊外来、
はいはい、
これ関西で初なんですよね。
そうですね、男性不妊外来をされている施設というのはたくさんあるんですけれども、メンズクリニックとして婦人科とはもう別の施設としてオープンしているというのは、我々が初めてになるかなと思います。
いや、今私たちこう立ち上げたきっかけを聞いてですね、はい、こう男性外来を先生からの視点でお勧めするポイントって何なんですか？
やっぱりですね、最近になって世の中の意識というのもだんだん変わってきてはいるとは思うんですけれども、妊活となるとどうしてもね、女性中心に考えられがちです。実際のところ不妊の原因というのは、4割ぐらいは男性にも原因があることが分かっています。それなのに、女性にばっかりこう負担がかかってしまう、そういった状況で、どちらかというと、男性の問題の方が大きいのに、男性の方は、ほとんどこう他人事みたいな感じで関わられていると、奥さんの方もやっぱりストレス溜まりますよね、そういったところを、できるだけ解消していきたいなと思っています。
なるほど、よく理解できました、ありがとうございます。この男性不妊に関する検査っていうのは、こう一般なものと、 応用と言っていいんでしょうか、うん、こうね、2つあるかと思うんですけども、
はい、
一般検査についてちょっといろいろ教えていただけますか。
そうですね、まあ、やっぱり一番基本の検査というのは精液検査になります。精子がちゃんといるか、ちゃんと動いているかどうか、まあ、そういったところがまずは大きなあのステップになりますよね。あの精子がいても非常に少なければやっぱり、自然妊娠というのはかなり厳しくなりますので、治療方針が大きく変わってくるわけです。
これは先生、まあ、クリニックに来て、はい、精子を出した後、
はい、
結果が出るのってやっぱり数日後なんですか。
当院では、まあ、院内で行っておりますので、だいたい結果40分ぐらいで精子検査の結果は出ます。
早いですね。
であとは、まあ、血液検査ですね、ホルモンの検査とか、場合によってはあの遺伝子の検査とか染色体検査とかも行うことがあります、まあ、それはね当日結果は出ませんけれども、はい、まあ、一番大事な精液検査については当日結果が出ますし、まあ、超音波エコ検査ですね、まあ、それも即日することができます。
ちょっと私男性のその移行検査のイメージが分からなかったんですけども、
はいはい、そういう方が、まあ、多いと思うんですけれども、まあ、あの主に、まあ、精巣を見ていくわけですね、まあ、精巣が、まあ、ちゃんと正常な大きさあるかどうか、切開かとかないかどうか、あと正索静脈瘤がないかどうか。
何ですかそれ。
正索静脈瘤というのは男性不妊の原因の中で、まあ、最も多い疾患の一つなんですけれどもね、まあ、静脈が逆流することによって、まあ、コブのように腫れるような病気になります。
そういうのって、自分の中でこれちょっとあれかなって気づく方もいらっしゃるんですか。
正索静脈瘤は非常に高度な方に関しては見た目で気づいたりとか、まあ、痛みがあるというところで、まあ、気づいて受診される方もいらっしゃいますが、見慣れてないとなかなかわからないので、まあ、あの知らずに受診して初めてわかるというケースがほとんどかなと思います。
ありがとうございます。この、ね、西村さん、私たち男性不妊に関してはまだ10回もやってませんよね。
そうですね、うん、
なのですごいちょっと私新鮮な感じを受けてて、
はい、そうですね、はい、まあ、あの妊活についてはやっぱり夫婦で力を合わせて取り組んでいくべきものになるかなと思いますので、うん、まあ、ぜひ男性の方もねしっかりとあの妊活に向き合っていただいて、
うん、
まあ、それでお互いの状態を知りながら治療方針決めていくっていうのが、まあ、非常に重要なんじゃないかなと思います。
そうですよね、
はい、
実際ご夫婦で来てらっしゃる、
はい、
何割ぐらいいらっしゃいますか。
当院ではね、あのメンズクリニックもありますので、メンズクリニックとウィメンズクリニック別々に受診されることが多いんですけれども、ほとんどの方は、まあ、そういった形で、まあ、別々であってもあの受診されていますね。それで、まあ、当院 の, あのいいところとしては、別のフロアであっても奥さんのカルテっていうのが紐付けされてリアルタイムで見ることができるんです。
なるほど。
なのでご主人を診察しながら奥さんの状態も見ながら総合的に治療方針を提案することができるというメリットがありますね。
すごい理想的な
感じで、ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。花草メンズクリニック江夏典俊先生にお話を伺っております。俊さん、
はい、
はい、引き続き今日のテーマ男性不妊についてぜひ引き続きお願いします。
はい、まあ、先生後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で後半はですね、あの検査のですね、一般検査からちょっと難しい検査の話をちょっとお聞きしたいなと思ってます。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、あの前半ね、あの精液検査一番大事な検査というふうにお伝えしましたけれども、まあ、その先ですね、例えば、まあ、エコーで、まあ、静脈瘤があるかどうかっていうのを調べるというようなことをお話しました。で、まあ、静脈瘤っていうのは、まあ、血管の逆流を見ているわけですね。下半身の血管っていうのは静脈は下から上に上がってこないといけないわけです。で、逆流しないように逆流防止弁がついてるんですね、静脈弁ですけど、 それが緩くなってしまうと逆流するわけですね。で、まあ、逆流が起こるとどうなってしまうのかということなんですけれども、体の中でこう温まった血液が精巣の中にこう行ってしまうということなんです。精巣というのは体の臓器の中で唯一体の外に出されている臓器なんですね。他の臓器でそんな臓器ないですよ。
ないですね。
これなんでわざわざ外に出てるのかというと、熱に弱いからなんです。それで寒い時は陰嚢は縮こまって暖を取ろうとします。暑い時はだらーんと伸びて、なるべくこう冷まそうとするんです。まあ、そういう温度調節機能がついている臓器というのは精巣だけなんです。逆に言うとそれだけ温度に敏感ということなんですね。
そうですね、
はい。なので静脈瘤があって体の中で温まった血液が陰嚢の中に入ってしまうと、陰嚢全体が温まってしまって、せっかく外に出てるのにその温度調節機能が失われてしまうと。
なるほど、そんな機能があったんです
ね。ですね、はい、
知らなかったです。
それでこれを治療するには、まあ、手術になるんですけれどもね、うん、これを、まあ、当院では日帰り手術
で日帰り
ております。
でできるんですか。
はい、これも、まあ、顕微鏡下定位結紮術という方法が4年前に保険適用になりました。なのでそういった方法で、まあ、当院では、まあ、年間200例ぐらい静脈瘤の手術しております。
先生、日帰りっておっしゃったんですけども、
はい、
ちょっと黄色いですよね。
そうです、まあ、麻酔しますのでね。
もちろんですよ、
はい、寝ている間にもありますので、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。
わあ、ちょっともう見えちゃいけないです。続々怖いなと思って。ありがとうございます、
は
い。
手術にかかるお時間はどのくらいで。
手術にかかる時間は、大体40分ぐらいになりますね。
早いですね。
そうですね、まあ、先ほどね、トシさんもちょっと考えたらちょっと怖いなっていうふうにおっしゃってましたけれども、まあ、皆さんね、まあ、そういう気持ちもあるんですけれども、そういった中で、まあ、ご自身も頑張るんだっていう気持ちをね、うん、見せることによって、まあ、奥さんもね、
そうですね、
旦那さん頑張ってくれてるんだっていうところで、奥さんにもこう非常にね勇気を与えるような、ケースがもう多くなりますね。
もうそのイメージがつきました。
はい、
はい、他にどのような検査ありますか。
あとはですね、はい、無精子症の場合については、まあ、遺伝子の検査を行ったり、まあ、染色体の検査を行っていくことがありますね、はい。で、無精子症に関しては、まあ、どうするのかということなんですけれども、無精子症の場合も治療法は、まあ、手術になります。これは精巣を直接、まあ、メスで切ってですね、はい、精巣の中をこう探して、うん、で精子がいそうなところをこう取ってきて、で精子がいたらそれを凍結して顕微授精に使っていくという手術になります。
ちょっといくつかありそうなんですけども、
はい、
精子がない精子症、
はい、
でも精巣の中にはいたりする、
ね、そうなんですよ。精巣の中にもいない場合もあるんですけれども、少しいる場合もあります、
うん。
で、そういった場合は呼吸よく顕微鏡を使いながら探すと、まあ、精巣の中から精子を回収することができますので、まあ、それを目的として、まあ、やる手術というのが、まあ、マイクロテセという手術になりますね。
マイクロテセ、
はい、マイクロというのは顕微鏡、テセというのは精巣から精子を取る手術の名前になります。ちなみにこれもこの4月から保険適用になってます、
そうなんですね、
はい。
これすごい大きな変化ですね。
そうですね、これはやっぱり男性婦人にとっては、まあ、大きな変化ではないかなと思っておりますけれどもね。
あともう一つ驚いたのが、その、まあ、精子の凍結っておっしゃったんですけども、はい、その、まあ、精液の凍結はよくイメージ、うん、聞いたことあるけど、精子の凍結っていうのは、はい、できるんですね。
そうですね、まあ精液自体を凍結するのと、まあ、同じような主義にはなってくるんですけれども、うん、まあ、特に精巣から精子を取った場合というのは普通の射出精子よりも貴重ですから、まあ、よりしっかりとした準備をして、厳重に凍結していくというような形になりますね。
それ1匹でもあったら凍結できるんですか。
まあ、できるんですけれども、まあ、通常はね、いる場合は 1個っていうことは、まあ、ほとんどなくて、
あ、そうそうです、
ね、まあ、100ぐらいはい
て、なんとか
て、まあ、それを何回分かに分けて、うん、凍結するというような形になりますね。
ありがとうございます。
江夏先生、
はい、
あの私聞きたいことあったんですけれども、
はい、何でしょうか。
最近結構ですね、サウナブームが来ておりまして、はい、まあ、サウナでですね、はいはいはい、汗をすっきりかくと、はい、まあ、整うなんて言って、
はい、
はい、まあ、深夜ドラマになったりとかですね、あとはサウナ巡りの本とかが出ていたりとかして、そう、はい、やっぱりなんか健康イコールこうサウナっていいみたいな、汗かきたいよねみたいなのもあると思うんですけど、先ほどの先生のその、ね、温度が重要だっていうお話から伺うと、サウナって結構な高温ですよね。
おっしゃる通りでして、うん、あのやっぱりサウナ入りすぎは清掃には良くないんですね。
あ、やっぱりそう
なんですね。というのはあのサウナの本場フィンランドから、はい、あのそのサウナと精子の関係について研究がされてまして、まあ、それが発表されています、
はい、
で、まあ、週3回以上サウナに入るような日常的にサウナを使っている方に関しては、そうでない方と比べて、まあ、精子の状態が悪くなっているというようなことが確認されています。ご心配しないでほしいのは、あのそのスタディでもそのサウナをちょっと控えると、控えてもらったら戻ってきたというようなことが、うん、あの確認されてますので、うん、実際ですね、あのメンズクリニック受診される方でも非常に性器の所見が悪い方で、サウナ好きなんですよって言われる方が時々いらっしゃるんですね。ちょっと妊活の間ちょっと控えてもらいましょうかっていうお話をすると、まあ、あの良くなったりすることもありますし、例えば、まあ、サウナ中もちょっとこう、水に浸したタオルとかをこうあの胃の中に当てておいてもらうとか、まあ、サウナ入るとしても1回でそんなに長い時間入らないようにするとか、
はい、
そういった工夫をしていただくのも一つではないかなとは思っています。
はい、ありがとうございます。そしてあの2週にわたって先生お話を伺いました、リスナーの皆様にですね、はい、ぜひメッセージ頂戴できますか。
はい、今日は男性不妊の、お話について話させていただきましたけれども、あの妊活されている女性の方、まあ、多いんですけれども、男性もですね一緒に妊活していただくことで、やっぱりあの精子の状態が良くなると全て の, あの治療の成績っていうのは上がりますし、そういった姿勢をあの夫婦で共有するということがあのいい結果に結びつくというようなこと間違いありませんので、ぜひですね、男性の方も積極的に男性外来受診していただいてですね、自分の状態をまず知るところからスタートしていただいて、できることはしていくというような形で、ぜひ、ご夫婦で協力して妊活していただければなと思っています。
花房メンズクリニック江夏紀俊先生にお話を伺ってまいりました。先生、あのやっぱりこの男性不妊、あのまだまだ番組でね、あの俊さん取り上げる回数少なかったので、
ね、そうですね、少なかったんでね、うん、これからもいろいろ教えていただきたいなと思います、
ね、引き続き先生また教えてください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、お時間となりました。今日は花房メンズクリニック江夏紀俊先生にお話を伺いました。この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。また、アイジェノミクスではウェブの他にもブログや YouTube、SNS で情報発信しています。ぜひご覧ください。それでは来週、同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。